皆さんおはようございます。風邪気味の方がたくさんいらっしゃると思います。お気をつけください。高橋恵美子姉妹も今日完全でお休みになります。また宮橋姉妹はこの1ヶ月ほど体調が優れないので弱くいたんですけども、明日月曜日からまた再入院ということであります。クリスマスの大切な時でありますが、いろんな状況の中で兄弟姉妹たちもおりますが、どうぞお一人そのことを覚えながら、この場所の時を励まし合いながら過ごしたいと思いますね。私たちは先々週、そして先週と村上先生の特別のオープンチャーチ、そしてソルナムさんの本当に素晴らしいコンサートでしたね。本当に恵まれて、本当に慰めをたくさんたくさんいただきました。多くの方々の、この私たちに特に家族エイジの方々がおいでくださいましてですね、素晴らしい恵みを感動を共にすることができたことでありますが、やっぱり一番恵まれたのは私たちだと思いますね。本当に励まされ慰められ、音楽やメッセージを通して証を通して本当に力をいただいたかと思います。で、今日はアドベントの第3週に入りますが、どうぞこれから私たちのクリスマス、私のクリスマス、私たちのクリスマスをゆっくりじっくりですね、待ち伸びながら本当に喜びのクリスマスを、感謝のクリスマスをお迎えしたいと思います。来週のクリスマス礼拝になりますので、待ち伸びは今週が最後になります。どうぞ今週が祝福されますようにね。で、今日今週の待ち望みのために備えられた箇所がルカの2章の1節から7節読んでいただきました。特に今日のテーマは定められておりまして、キリスト誕生の場所という、特定されたようなですねテーマであります。イエス様が誕生なさったのはどこですか、いつですか、どこですかと聞かれるならば、皆様もうお答えになることができると思います。それはベツレヘムです。預言者がちゃんと預言しておりました。パルサイ人リポガ書みたいですねお答えできるかもしれません。それはまさに家畜小屋とおぶしきところ、非常に貧しい貧しい、少し極度の貧しさの中でこの救い主が生まれなさった、まあ、そういうことをですね、私たちは答えることができると思いますね。今日私たちはルカの2章の1節から7節まで、ルカが記しましたイエス・キリストの誕生の出来事、それを今学ぼうとしています。お気づきでしょうか、ルカという人はこの淡々とですね、その誕生の事実だけをこう記録しているんですね。非常に簡素な描写ですね。私たちは先週受胎告知を、マリアさんの受胎告知を学びました。御使いが突然訪れて、おめでとう、あなた恵まれてますと言われてですね、マリアは動揺したと書いてあります。そして男の子は生まれるなんて言われるんですけども、本当にマリアがそれをどのように受け入れたかということ、御使いとのやり取り、しかしついにですね、神は何でもできないことがありません、エリザベスのこの霊も惹かれながら、マリアは次に、私は主のはしためです、お言葉の好みになりますようにと、まさにまな板の恋のようにですね、神様の身胸になれかし、好みにこの生涯になれかしとね、まあ実に大胆な、本当に深刻告白した、そのいきさつを私たちは学びましたね。その受胎告知の場面と比べて、今日の一番肝心の待ちに待ち望んだイエス様のこの誕生の場面はどうでしょうか。なんと簡単なことかと。事実だけ。事実だけ。実はね、こういう書き方を聖書は知っているわけですね。で、イエス様のご降誕も決定的な神の御子が人間の世界の中にこの世に来てくださった決定的な出来事があります。 と同時にまたこの御子がやがて隠された生涯30年送り、後生涯3年少し送り、そして最後十字架につけられなさった。降誕とともに十字架というのは決定的なイエス様におけるところの生涯の出来事でありますけれども、その生と死ですよね。この十字架の記録もね、ご承知のように淡々としてるんです。事実だけなんです。名前が十字架につけた。事実だけしか書いてない。やはりこれはですね、意図があると思いますよね。この出来事の事実を、この事実だけを浮き彫りにしている。そしてそれを強調して語っている。それが聖書の語り方だと思います、ね。まず1節2節は時代的背景でありますね。その頃、イエス様が誕生なさった、その時代背景であります。あるいはその頃というのは、ヘロデ大王がユダを支配していたということを受けているという取り方もあるようであります。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これは、クレミオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。時代的背景です。このルカというこの福音書の著者は、パウロの主人でもありですね。あるいは、この歴史家でもあったと言われますけれども、ルカの一章の一節から見ましたときに、これは、まさにルカが当時、イエス様の出来事が断片的にあちらこちらで伝えられておりまして、それが成文化されつつありました。記録されつつありました。その、この多くの人たちの物語、記録をですね、それを集めながら、それを編纂しながら、テオピロという一人の高貴な人に検定する、イエス様の物語を検定するという形で、このルカが書かれたことが記されておりますけれども、そこにすでにお聞きになっていることが確実であることを、これによって十分に知っていただくため、書きたいために、これを書き送りますと書いてあるんですね。二章の今の書き出しもですね、まさに歴史的記録としてですね、ルカは書いていると。ということでありますね。3節5節は誕生のいきさつです。このアウグストから出た勅令に動かされた民衆がですね、無力な民衆がですね、もう言わせずですね、人口登録をしなきゃならない、それの生まれ故郷に変わりまして、人口登録をするということで、ヨセフもダビデの家系でありました。そのいわゆるベツレヘムという当時は寒村でありましたけれども、そこに出かけて、そしてすで、に身重でありましたマリアを連れてですね、旅をしたというですね、話でありますね。そして、誕生ですね。それは6節7節ですね。ベツレヘムに彼らが滞在している間にマリアが罪が満ちてですね、この罪が満ちるというのは海月が満ちるということだけじゃなくて、神の時が来た。御子イエス・キリスト、救い主がまさに時に満ちて、この世に来てくださったというんですね。その時が満ちたと。神の時が人間の時、人間の世界に介入したというんですね。その時が来たと。そのことを表す言葉のようでありますけれども、救い主がお生まれくださった。そして、マリアがこのウィンゴを産んでですね、脳にくるんで、なんと貝羽桶の中に寝かせた。それは、客間には彼らに余地がなかったからであるという、淡々とこう、この誕生のことを書いている。時代的背景と、ベツレヘムまで旅をしなければいけなかった、行きさすと、そしてベツレヘムでの誕生、貧しき誕生、そういうことをですね、ここに書いてるんですね。アウグストという人の名前が出てまいります。このアウグストというのはですね、 人の名前じゃなくてこれは称号であります。ローマの元老院がこのオクタビアヌスという人なんですけども、オクタビアヌスに与えた称号でありますね。このオクタビアヌスという人は非常に有名な方なんですね、歴史的にはね。